はい、それでは、今日、御言葉を取り継いでいただく前に、今日の聖書箇所、マルコの福音書8章1節から10節をお読みしたいと思います。新改訳聖書の第3版では新約聖書の80ページ、第2版では73ページになります。それではお読みいたします。マルコの福音書8章1節から10節。その頃また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか。弟子たちはならずですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。それでは今日はこの聖書の箇所から4000人の給食と題して、横田に渡る牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りをして、ご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思います。天のお父様、今からあなたの御言葉を共に聞かせていただこうとしています。ふさわしくないものが講談から語らせていただきます。主よ、どうぞこのものを清めてくださり、聖霊なる神様ご自身がしもべの唇を通してここに来られたお一人お一人の心に語りかけてくださり、また今日来られた方々の心を神様が開いてくださり、真理を悟らしめてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日のタイトルは4000人の給食であります。今読んでいただいたように、4000人の人たちが7つのパンと、まあ、わずかな魚ですね、それでお腹いっぱいにこうなったという奇跡が記されています。お気づきになる方もおられると思いますが、実は6章でも同じような出来事が記され、私たちはそのことを学んだことがあります。5000人ですね、5000人の人たちが5つのパンと2匹の魚でお腹いっぱいになったというイエス様の奇跡をかつて見ました。なぜ同じような話を2度マルコは記したのでしょうか。まあ、マタイも実は2回4000人5000人の話を書くわけですけども、 少しこれ議論があってですね、実は出来事としては一回しか出来事はなかった。そういう給食、たくさんの人たちにパンが配られたというのは。だけども、その後になったその聖書記者たちが、二つ説があったので、両方書いた。一つの出来事を二つの解釈があったので、二つとも書いたっていう説もあります。しかし、私たちは、やっぱりイエス様が実際にこれ二回やったんだというふうにして、このことを読むわけです。五千人の時もあれば、四千人の時もあったというふうにして読むわけです。そしてなぜ聖書は二度繰り返すのか。それは強調ですね。私たち普通に喋っていても大事なこと、これだけは忘れないでねっていうことは二度繰り返しますね。同じように聖書記者もこの奇跡、まあ二度の出来事、一回の出来事で別々の出来事ですけども、同じようなことを二度書くのはやっぱり大事なことで、どうしても分かってほしいからであります。今日はここから四つのこと、少し多いですけどもね、四つのことをご一緒に覚えたいと思います。まずご一緒に一節から三節までをお読みしたいと思います。一節から三節、それぞれの訳で結構ですから、声に出してお読みしましょう。三、はい。その頃、また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はもう三日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。今日のこの箇所からわかることは、イエス様のそばにたくさんの人がいたということですね。後でわかることですけど、4000人。これは男だけで4000人の数だったそうなので、女性やその子供を入れたら1万人近くの人がいたと考えられています。そして彼らは3日間イエス様のところに一緒にいたということ。しかし彼らは食べるものがなかったということですね。彼らは食べるものがなかったということです。イエス様と一緒に歩む。しかし食べるものがないということがあるということですね。私たちはイエス様と一緒にいても困ることがあるということです。私たちはイエス様と一緒に歩んでも何か足りなくなるもの、困窮すること、上乾くことっていうのが起こり得るっていうことですね。そのことをここで表しています。今日注目したいのはその後の2節、3節のイエス様の言葉ですね。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに、遠くから来ている人もいます。ってイエス様言われたんです。弟子たちが、前回はそうだったんですけど、もう、この人たち食べるものないから解散させてください。とかね、イエス様、弟子たちもうこの3日間何も食べてないので、もうこのまま帰したら倒れるから助けてあげてくださいって言ったわけじゃないんです。またこの群衆がイエス様、私たちもうお腹ペコペコで倒れそうです、なんとか食べるものをくださいって言ったわけでもないんですね。偏僻なところっていうふうに弟子たちがこの後言います。この偏僻なところっていうのは荒野、砂漠っていうふうに訳すことができる言葉なんですね。荒野とか砂漠っていうのはたびたび聖書に出てきますけども、何もないところっていうことを意味します。何の良いものも生み出さない、生産しない場所、不毛の地ですね。これが偏僻なところというんですね。こんなところで食べるものがない、どうしようって、 弟子たちが言ったのではなくて、また群衆が言ったのではなくて、イエス様の側からかわいそうにって言ってくださったということが、今日まず私たちが覚えたいポイントであります。かわいそうにというこの言葉は、この言葉もマルコの福音書で何度か登場してきていますけども、腹綿とかね、内臓が動くっていう言葉がもう本当の直訳、ギリシャ語原文の直訳の意味なんです。前にも言いましたけども、ユダヤ人にとって感情の座っていうのはこの内臓であり腹綿なんですね。私たち日本人は腹が立つとかね、腹っていうことを使いますし、あるいは心が騒ぐっていうと、やっぱり心臓の部分をね、表現しますけども、ユダヤ人たちは腹綿、あるいは内臓っていうことを意識していたわけです。そして、かわいそうにというこの言葉は、内臓が動くっていうこと、腹綿が動かされるということ、つまり、心が動くっていうことですね。イエス様はこの人たちが3日間食べるものがなくて困っていることをちゃんとご覧になるということ、知っておられるということ、そしてかわいそうに心を動かしてくださるお方であるということが、今日ここでまず第一に覚えたいことであります。今日に適用して言うならば、イエス様は私たちの痛みや悲しみや苦しみをちゃんと知っておられるということです。知っているだけじゃなくて、かわいそうに深く憐れんでくださるお方だということですね。イエス様はあなたが今悩んでいるその痛み、不安、苦しみを知らないわけではないということ、ちゃんと知っておられるということを、今日まず第一に覚えたいと思うんです。三条の説教のところでね、語られています、思い煩うなってね、語られていますね。空の鳥を見なさい、空の鳥はどのようにして生きてるか見なさい、ちゃんと神様が養ってるでしょ、野の百合を見なさいって言われたんです。野の百合もまた神様がちゃんと育ててくださっているでしょう。あなた方は野の百合や空の鳥よりも優れたものじゃないですか、何を思い煩うのかっていうふうに神様は、イエス様は言われるわけですね。イエス様という方、また神様というお方は、私たちの命を作られたお方です。ですから私たちを今日まで、今日ここにいる皆さんそれぞれ生きてきた年数は違いますけども、この今の私の年まで命を生かし続け、生きるための全てのものを備えてくださり育ててくださった神が、今日突然、いや明日突然もう知らないなんて言うはずがあろうかって言ってるんですね。今日ここまであなたを育ててきた神様は、これからもあなたを養うから、あなたは思い煩う必要はないって言ってるんですね。神様は私たちの必要を誰よりもよくご存知です。この人たちが飢え渇いていることをイエス様はご存知だったんです。遠くから来ていたということも知っていたんですね。同じようにここにいる私たち一人一人が今何に悩んでいるのか、何を恐れているのか、何を必要としているのか、そのことを神様はちゃんと知っておられるということ、そして深く心を動かしてくださるお方なんだということを、今日まず第一に覚えたいと思います。第二に覚えたいことに移ります。今日4つのことをね、お話しします。2節と3節の イエス様のこの言葉に対して弟子たちが答えます。4節ご一緒に声に出して読みしましょう。3、はい。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。今日注目してほしい言葉はどこからって彼らは言った言葉ですね。どこからパンを手に入れて彼らを十分に食べさせることができるのか。どこからって聞いてるんです。これ実は今日の聖書の箇所が最も私たちに問いかけている問いなんですね。一体こんな偏僻なところから何も良いものが生み出されそうにない荒野から砂漠から一体どこから手に入るのか、どこから私たちは満足することができるのか、十分に食べることができるのかって聞いてるんです。その答えは今日の箇所では明白に記されています。5節と6節もご一緒に。3、はい。するとイエスは尋ねられた。パンはどれぐらいありますか。弟子たちは7つですと答えた。群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り感謝を捧げてからそれを裂き人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。一体こんな偏僻なところで何も良いものが生み出されそうにない場所で一体どこから手に入れることができるのか、その答えはイエス・キリストからであるっていうことを今日聖書は教えようとしています。イエス様がパンを裂いて配られた時に増え広がったんですね。そして4000人の人々が満足したんですよね。満腹したんですよね。イエス様が与えてくださるんです。どこからって弟子たちは言ってるんです。弟子たちはすごくある意味では不信仰なんです。一度5000人の給食の時にイエス様が同じことしてるんです。イエス様はその時も何もないところからたくさんの人たちを5つのパンで養うという奇跡を目撃してるんです。その技に預かったんですよね。でもここでもまたどこからって言うんです。彼らの眼中にはイエス様がないんですね。彼らの計算の中にはイエス・キリストは入っていないんです。私たちもそういうことがありますね。困難なことがあると現実のことばかり気にしてイエス様が感情に入ってこないということがあります。しかし今日の聖書の箇所で前回の2回繰り返して聖書が言おうとしている、強調しようとしていることはこのことですね。私たちの必要はイエス様から与えられるんだということです。私たちの本当の必要はイエス・キリストから来るんだということですね。別な言い方するならば、イエス・キリストが私たちを救ってくださるんだということです。空腹から救うということ、それすなわち私たちの命を生かすということですね。今日第2に覚えていただきたいこと、それは私たちはイエス様によって初めて本当の満たしを、満足を得ることができるということ。一体どこから私たちは救いをいただくのか、それはイエス様以外にないということ、これが聖書が私たちに今日教えようとしている教えですね。それはどんな偏僻なところにおいてでもです。こんな状況ではとても神様は私のことを救うことができないと私たち思うかもしれない。弟子たちはそう考えたんですね。しかし イエス様はどんな状況でも、あなたが今どんなに最悪な苦痛で辛い、人間的に考えたらもう助けはどこからも来ないと思うような中にあっても、イエス様はあなたを救うことができるということ、できるんだということを今日聖書から神様は語っています。このことをぜひ第二に覚えていただきたいと思います。第三に移ります。第三に覚えたいことは、イエス様が与えてくださるパンはただだということですね。三つ目に覚えていただきたいことは、イエス様が与えるパンはただであるということです。無償だということですね。代価はいらないということです。全く無料でただで渡していただけるということですね。今日の聖書の箇所をよく見ていただきたいと思います。八節には、人々は食べて満腹したって書いてますね。彼らは食べる前に何かイエス様に代金を払ったって書いてるでしょうか。弟子たちに何か代わりのものを差し出したって書いてるでしょうか。よく聖書を見てください。書いてないですね。また彼らはイエス様からパンをいただくのに何か労働をしたって書いてるでしょうか。何か良い功績を積んだって書いてるでしょうか。イエス様に献金を捧げたって書いてるでしょうか。イエス様を礼拝したって書いてるでしょうか。イエス様を賛美したって書いてるでしょうか。イエス様のことを証ししたって書いてるでしょうか。イエス様のことを伝道したって書いてるでしょうか。人々に何か施しをしたからパンをもらえたって書いてるでしょうか。全く書いてませんね。イエス様が与えてくださるパンは無償だということです。全くただだということです。これが今日3つ目に覚えていただきたいことですね。イエス様が与えてくださるパンとは何かというと、一言で言うならこれもイエス様の救いであるということですね。パンというのは当時のユダヤ人たちの主食ですね。私たち日本人にとって米みたいな存在です。パンとはすなわち命の糧を意味し、生きるその力、命そのものを表しているんです。パンというのは命を表しているんですね。それがなくては生きていけないものだったからです。キリストのパンとは何かというと、キリストの命のこと。キリストの命を食べるとはどういうことかというと、十字架にかかったイエス様の命を自分のものにするということですよね。一言で言うなら、イエス様の救いをもらうということです。このイエス様の救い、キリスト教の救いというのはただであるということです。無償であるということです。あなたが何か良い行いをしなければもらえない救いではないということですね。もう一つ注目したいことは、今日の聖書の箇所で4000人の人がこの食事に預かったわけですけども、みんな預かったということです。この中にはいろんな人がいたと思うんです。4000人ですからね。性格のいい人もいれば性格の悪い人もいたと思うんです。かつて何か悪いことをした人もいれば良い行いをしてきた人もいたかもしれません。しかしイエス様のこのパンをみんないただいたんです。どういうことかというと、どんな人でもイエス様のこのパンをもらうことができるということをこの場所は教えています。まあ、ただというのはそういうことですね。裏返しで言えばイエス・キリストの救いも同じです。イエス様の救いはどんな人でもただでもらうことができるんです。家がもともとキリスト教の家系であるからキリストの救いに預かるのではないということですね。 アメリカ人とかヨーロッパの人だからイエス様の救いに預かるのではないということですね。立派な仕事をしているからキリストの救いに預かるのではないということです。何かあなたが良い行いをしたからイエス様の救いに預かるのではないということですね。どんな人でもイエス様の救いをいただくことができる。しかもその救いは無償であるということ、ただなんだということを今日ぜひ覚えていただきたいと思います。私のようなものはイエス様救ってくださらないんではないか、キリスト教の神様は私なんかは助けてくださらないのではないかと思う必要はないということですね。私たちはどんな人でも、かつてどんなに悪いことをしたとしてもあなたを救うことができる。それも無償で救ってくださる。これが今日聖書が私たち一人一人に語っていることです。イエス様の十字架の時にですね、隣に同じ十字架刑にかかった人が救われましたね。あれは何を意味するかっていうと、十字架刑にかかるほどの犯罪人であっても主を信じれば救われるということが示されているわけですね。どんなあなたが生涯を送ってきたとしても、また今あなたがどんな立場であったとしても、イエス様はあなたをお救いになることができるということを、今日私じゃなくて神様が語っているということを、あなたに語っておられるということをぜひ覚えてください。最後に覚えたい4つ目のことに移ります。最後にご一緒に8節を声出してお読みしましょう。8節3、はい、人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。最後に今日覚えたいことはこの言葉ですね。人々は食べて満腹したということです。これは5000人の奇跡のところでもお話ししたことですけども、彼らは食べて満腹したって聖書に書いてますね。皆さん聖書そう書いてますね。食べて満腹したって書いてますね。人々は食べて満腹したんです。何をこの言葉は伝えようとしているかというと、食べないと満腹しないっていうことを言ってるんです。わかりますか？どんなにタダで無償で、そして偏僻なところであっても、イエス様はあなたを救うことができるんです。ですが食べない限りその救いには預かれないって聖書は言ってるんです。どんなに偏僻な場所でもイエス様はたった7つのパンから4000人の人を養うことができるんです。空腹から救うことができるんです。しかもそれはただで無償で、あなたがどんな人生を歩んでいたとしてもただでくださるんです。だけども食べなかった人は満腹できないんです。これが真理ですね。今日語りたい、食べないと満腹できないんです。道理ですよね。皆さん当たり前のこととして分かると思います。どんなにご馳走が与えられても食べなければ味わうことはできないわけです。そうですよね。よく私こう例えるんですけども、このキリスト教の救いについてね、今あなたにですね、日本に行く飛行機のチケットを差し上げますと言われたとしますね。明日でもいいですけども、1週間後でもいいですが、日本行きの高価なこの航空券をあげますって言われました。あなたはそれを手にタダで入れることができました。代価を払わずに、賃金を払わずに、それを無償でもらいました。それであなたは日本に行くことができるでしょうか？できないですね。それだけではできないですね。そのチケットを 信じて、ああ、このチケットは本当に日本に行く航空券なんだということを信じて、スワナプーム空港まで行って、搭乗手続きをして、日本行きの飛行機に乗らない限りは、日本には行くことはできませんね。そうですよね。チケットを持っているだけでは行けないんです。それを信じて使わないと、日本には行けないですよね。これは道理ですよね。誰でもわかることだと思います。イエス・キリストの救いも同じなんです。救いはあなたにただで差し上げられています。でも、その救いをいただかない限り、使わない限りは救いに預かることはできないって言ってるんです。パンは全ての人の前にただで配られたんです。でも、それを食べない限りは飢えは解決しません。救いは一人一人の前に置かれています。でも、それを信じない限りは、それをいただくこと、その救いに預かることはできない。これが、人々は食べて満腹したという聖書が教えようとしている真理ですね。私たちは、このイエス・キリストがただで差し出してくださっているこの救いを使おうとしているでしょうか。私のようなこんな困難な状況に今あって、本当に神様が私のことを救ってくださるんだろうかと私たちは思うかもしれません。でも主はあなたを救うことができます。しかし、その救いに預かるには信じなくてはならないということです。どんなに、ああ、もうダメだと思う状況にあったとしても、最後に問われているのは、あなたが信じるかどうかなんです。信じるならば、こんな偏僻な場所でも、パンは与えられるんです。満ち足りるんです。あり、余るほどに与えられるんですよね。お開きにならなくても結構ですけども、民数記というところでこういう箇所があります。エジプトを出たですね、イスラエルの民がですね、やっと神様の約束の地にたどり着いた時の話なんですけども、そこにはすごいこうイスラエルの人たちから見たらこう巨人のような人たちが住んでいる町、人たちが住んでたんですね、先住民として。その人たちを見た時の2種類の反応が聖書に記されています。お聞きください。その時カレブがモーセの前で、民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らもそう見えたことだろう。 イスラエルの民が約束の地に来た時に、自分たちよりも体の大きい強そうな人たちを見て、おじけづく人とカレブという人は、必ずそこが私たちに与えられると信じる人とに分かれたんです。信じる人はごくわずかだったんですけどね。多くの人は目に見える現実、その自分が今からなそうとしていることの困難におじけづくんです。最後に信じるかどうか、そこが分かれ目です。どんなに現実が困難に見えても、主を信じるならば救われるんです。この時カレブは信じたので、やはり信じた通りに神様は彼らにしてくださったんです。イスラエルの地を自分たちのものとすることができたんですね。今日神様は一人一人に問いかけています。あなたは信じますかということです。飛行機のチケットを持っているだけではなくて、信じて使おうとしていますか。人々が疑って食べなかったのではなくて、信じてイエス様から配られたパンを食べたように、あなたは食べているかということです。食べるということ、これは本人にしかできないことですね。信じるということもまたその人しかできないことです。他の人が変わってあげることはできないですね。一人一人が今日決断することを主は委ねているわけです。私たち一人一人に委ねています。今日は4つのことね、共に覚えました。最後に少しだけまとめておきたいと思います。第一に、主はあなたのその苦しみや悲しみや困難をちゃんとご存知であるということ、知らないことはないということですね。第二に、主はあなたがどんなに悪い状況であったとしても、あなたを救うことができるということです。第3に、この救いはただであるということです。無償であるということです。そしてどんな人でも受け取ることができるということです。最後に、この救いはしかしただで与えられているんですけども、信じない限りは受け取ることができないということです。救いに預かること、ああ神様本当に生きてるんだな、神様本当に生きていて私のことを愛してくれてるんだな、私のことを心配してくれてたんだな、かわいそうに思ってくれてたんだな、ああ神様私の祈りを聞いてくださるんだなっていうことは、信じない限り味わうことはできないということを、ぜひ最後に覚えていただきたいと思います。一言お祈りをしましょう。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。天のお父様、あなたが私たちのことを心配してくださっていますことを感謝いたします。目に見える現実が恐ろしくて、前に踏み出せないような時が私たちに訪れてきますけども、主が私たちのことを誰よりも心配し、共にいてくださり、そして私たちが信じるならば、私たちにその御業を見せてくださって、そこから救い出してくださることを信じて感謝します。どうぞ不信仰な私たちを憐れんでくださり、この人たちが食べて満腹したように、私たち今日ここに集ったお一人お一人が まあ、今日ここに集うことのできなかった方がイエス様の救いを信じてその救いに預かることができるように、あなたが生きておられることをこの人生の中で今日体験することができるように、この一週間の中であなたの本当の御臨在と平安と満たしを経験することができるように、どうぞ私たちに一握りの信仰を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。